一人社長の声ログ。この配信では株式じゃない、背景、間違えました。背景、ライズパジ構成。この配信では、ライズ、卒業生の8割が文字単価2円を達成しているウェブライター講座ライジャパの受講生に向けて、講師である私、ジャパソンから、いろいろお話ししていきます。で、今日のテーマは、単価をぶち上げるです。単価をぶち上げる。語弊があるので、単価をぶち上げに行きますです。単価をぶち上げに行きますです。で、私は今年、4月から6月、珍しくフリーです。で、なので、その期間をいかに有効活用するかが結構今年の肝だと思ってて、で、何するのかというと単価ぶち上げに行きますです。で、単価は3つあって、まず1個が私自身の単価。で、2つ目が、ライジャパの単価。これ順番逆ですね。優先順位的には、ライジャパ受講生の単価ですかね。ライジャパ受講生の単価。で、私の単価。だからこの2つは同時に上がる。で、それに伴って上げられるのがライジャパの単価です。で、まず、それについて触れる前に、コメント返しからいきます。愛さんから、昨日の配信に対するコメントです。曲げわっぱ、在宅ワーカーこそお弁当生活へのコメントですね。で、この配信なぜか、YouTube のポッドキャストで、めっちゃ再生されて、多分写真とタイトルの引きが強かったのかなってとこです。まあでも、ライジャパ受講生に向けたラジオだから、ちょっと、どうでもいいって言ったら変ですけど、です。で、あれなんですよね。ついでにマーケティングじゃないですけど、コメントを先に話すか後に話すかも結構意図が必要で、で、なぜさ、新規を取りたいんだったら後で話した方がいいです。そのコメント読み上げてる間に離脱される可能性がめっちゃ高いから、です。で、一方で、コメントくれた方を最優先にしたい。最優先にしたいというか、コメントした方に聞いてもらいたいってのの方が強い場合は、コメント返しの方が先みたいな感じですかね。私の意識としては。まあこれ別にどっちが正解とかなくて、ただ、そう、意図が大事。まあ、まあいいや、置いておきます。で、愛さんへのコメント返しです。曲げわっぱのお弁当いいですね。そう、めっちゃいいんですよ。女子受けもいいです。と言っても、母親なんですけど、私の母親受けも良かったです。なんで、今度鎌倉行った時に母親の分も買ってあげようかと思ってます。すごく美味しそうです。いや、そうなんですよね。なんか、ただ、茶色いものが詰まってるだけなのに、めっちゃ美味しそうに見える。そして、あれですね、昨日、ひじきって言ったんですけど、この日、写真撮ったこの日は、あれですね、ひじきが切らしてたから、キムチが入ってますね、ひじきの代わりに。で、あと、言い忘れたのが、玄米ご飯の上に、ごま塩と青のりと海苔とをかけてます。これで、あれですね、美味しくなるのと栄養価アップですね、さらにです。で、コメントに戻ります。私も職場にはなるべくお弁当を持っていくようにしてます。あ、めっちゃいいですね。さすが。もちろん手間暇かけたものではありません。休みの日の作り置きしたお惣菜を適当に詰め込み、具沢山の味噌汁、冷凍しておいたおにぎりを持っていくくらいです。いや、でも、さすがっすね。なかなかできないっすよ。それが。しかも、お味噌汁まであるんですね。私と一緒っすね。そう、味噌汁あると幸せ度上がりますよね。それも自分で作った、自分で作った、かつ、余り物じゃないですけど、好きな野菜いっぱい入れたやつ。で、味噌汁便利でしたね。なんか、食材余った時もとりあえず味噌汁に入れとけば消化できるから。できるし、具沢山にしとけば栄養豊富になるし。で、サボって作り置きがない時は、ゆで卵そのままなんて時もありますが。いや、でも、いいっすよ。ゆで卵そのまま。最高だと思いますよ。それでもコンビニのお弁当よりは少し心が満たされる気がします。いや、これめっちゃわかります。なんか、そう、人の手が入ってないんですよね。そのコンビニとかの弁当って。全部機械。で、あと、なんすかね。まあ、多分その辺があるのと、あと、栄養素って言うとややこしくなるんですけど、酵素とかが足りない？酵素ってのは、なんだ、生きた何かっすね。で、コンビニのお弁当とか冷凍食品とかって、まあ、栄養素的には、違うな、栄養素の分析なんてしてないな、あれは。 なんか、かつて私が読んだ本で、禁止食品みたいな本があって、めっちゃ責めてる本があって、禁止食品だっけな。ちょっと、まあまあいい、後でリンク貼っときますね。で、そこに書いてあるのが、冷凍食品は、とか、その、市販で売られてるものには栄養素含まれてない。あ、ミネラルが大事みたいな話して、ミネラルってのは、まあいいや、その話もいいっすね。で、冷凍食品とか、なんだ、例えばひじきの煮物の冷食とかあるじゃないですか、お弁当に詰める用の。その辺とか、あと、まあなんだ、ほうれん草とかもあるか。ああいうのを、ああいうのってほうれん草だし、ひじきだし、体に良さそうに見えるけど、実は、製造過程で、もう大事な栄養素抜け落ちちゃって、で、実際にちゃんと調べてみたら、もう、なんだ、普通に自分で作ったものの何十分の1ぐらいしか残ってませんでした、栄養素みたいな。これなら、食べれる必要ないというか、食べない方がマシみたいな。そこまでは書いてないか。そう、みたいなのがあって、だから、そう。その、確かに、見た目というか、食べてるものはそれなんだけど、その製造過程で、いろいろ抜け落ちちゃうんだと思います。まあ、あるいは、まあそうですね、製造過程ですね。なんか、めっちゃ、冷凍とか、冷凍はまあいいか。なんか、pH 調整剤とか入ったりとか、あと、まあそう、その辺の製造過程ですね。で、抜け落ちるんだと思います。と、まあ、映像的にもそうだし、あと人の手が入ってないからっていうのは、多分心が満たされない。コンビニの弁当とかで心が満たされない理由な気がしますね。で、誰かが帰ったな。小説だっけな。コンビニの弁当を毎日買ってく人は、なんか、そういう顔をしてるみたいな。何で見たんだっけ？漫画だっけな。まあいいっすね。で、その理由の一つが器にもあるんだなって今日の配信で気づきました。そうっすね。確かに。器、大事っすね。私は、あれっす。お刺身とかスーパーで、お惣菜は買わないか。まあ、刺身とか買った時、もう、極力お皿に移してから食べたい人です。皿に移すだけで、なんか、変わるんですよね。っていうか、その、パック、プラスチックの、パックに乗っかった食べ物を食べるのちょっと虚しいというか、なんか寂しい感じがして嫌です。ジップロックに入っている作り置きの惣菜とかも、いちいち皿に出したいですね。洗い物増えるんだけども、それでも、プラスの方が多い気がするです。で、丁寧に作られた曲げわっぱに自分で作ったお素材たちが可愛く詰められたお弁当はそれだけで贅沢だし気分も上がりますね。その上、お日様の下、芝生の上で食べるなんて最高です。そう、最高なんですよ。で、芝生には入れないので、この、芝生の手前の段差になってるところに座り込んでるんですけど。まあでも、それでも最高ですね。で、私のお弁当はプラスチック製もしくはジップロックのものなので、曲げわっぱ採用したいなと思いました。そう、曲げわっぱめっちゃおすすめです。で、鎌倉で安く売ってるんですけど、都内であれば、かっぱ橋っすね、多分。あるとすれば。無印とかで5、6000円払えば売ってるんですけど、なんか、やっぱ、その、なんだろう、無印の曲げわっぱって、コンビニ弁当的な感じじゃないですか。その、まあ、これディスってるな、ちょっと。せっかく買うなら、なんか、なんだ、その、資本主義に組み込まれてないって言ったら変ですけど、あんまり、工場的に作られてない。まあ、無印は手で作ってる可能性あるか。でもなんか違うの買いたいじゃないですか。オンリーワンというか。であれば、かっぱ橋がいいと思います。で、そういったやつ買おうとすると高いんですけど、かっぱ橋とか鎌倉であれば、おそらく、鎌倉では2000円で買えた。で、かっぱ橋でも多分それぐらいの値段で同じように売ってるんじゃないかなって気がします。です。で、イグアナの嫁3冊も読みました。この作品もすごく良かったです。お、さすがですね。もう読んでましたか。失礼しました。ペンテンさんの作品は苦労や辛いことを超えてきた作者だからこそ得た優しさや明るさに溢れてるなと感じます。優しく可愛い絵にも人柄が出てるなと思いました。そうですね。なんか、あの絵って、すごい、出てますよね。いろいろ。あと、ストーリーの組み立て方も優しさが滲み出てる。で、お休みの2日間、いい作品に巡られてよかったです。ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。はい、ということで、 では本題です。単価をぶち上げるです。でまず4月から6月フリーですっていう前置きから必要ないかもしれないけど話すんですが、基本的に例年私は研修講師、プログラミングの研修講師を4月から6月やってました。で今年はやりません。体調崩してキャンセルしたからなんですけど、まあ今言えばギリギリ入れる可能性あるんですけど、もうこれは運命だと思ってやりませんです。その代わりちょっとあれですね、お財布事情を気にして動かなきゃいけなくなるんですけど、この1年間研修講師やってその分で生活費稼げたので、それがなくなるので、まなんだ、日銭稼ぎを意識しつつもやらなきゃいけなくなるかなって。まあでもその逃げ道がなくなったのは逆にいいかなと思います。で毎年4月から6月何かしら埋まってって、ていうか講師で埋まってって、去年はやらな、一昨年か、一昨年はやらなかったんですけど、一昨年は何してたかっていうと、ライジャポを作ってたんですよね。もう死ぬものぐらいじゃないですけど、もう本当に一級入魂で作ってて、で今年久しぶりに4月から6月何もないというか、多分フリーランスになってから初めてですね、何もない4月から6月です。で、何するのかというと、単価をぶち上げに行くことです。で、まず3つあります。単価上げたいもの。1、ライジャパ受講生の単価。2、私の単価。3、ライジャパの単価です。まず、1個目から行くかな。ライジャパ受講生の単価です。で、ライジャパ、私が運営するウェブライター講座ライジャパは、文字単価2円を達成するを1個のゴールとしています。が、で、8割が単、文字単価2円を達成してます。しっかりやってくれれば、もう絶対に達成できる。しっかりやった上で、ちゃんと提案も、案件も取りに行ってくれれば、達成できる。できます、です。で、ただ、受講生の様子聞いてて思うのが、まあ、もともと私もそういうつもりで作ってたんですけど、2円じゃちょっとしんどいと。2円だと4000文字の記事書いて8000円ですね。で、1日1記事書いたとして、それで16万8、8×20 日間で16万です。で、もし土日も潰してやったんなら24万円ですね。1日8000円、もう一回言うと、1日4000文字の記事を1記事書いたとして、文字単価2円なら1日8000円稼ぎます。で、それを30本、月に30本かけたんなら 8000×30 で24万です。で、なんですけど、ライジャパのやり方で1日1記事書くのを、まぁ、ちょっと精神的にしんどいと。物理的には可能でも精神的にしんどい。で、それは私も割と同意で、てのはというよりは、そう。で、なんで、その解決策、ちょっとサクサクいくと、解決策としては、2円以上、2円じゃ安いから、もっと高い単価で取れるようになることです。そもそも文字単価って概念がおかしいと思ってて、なんていうか、文字数じゃないんですよね、大事なのって。その記事を出したことで何が得られるか、クライアントが何を得られるか、です。だから別に、なんだ、めっちゃアクセス集まるなら100文字だろうと何文字だろうと構わないはず。100文字じゃ上位取れないですけど、です。で、なので、その結果側にフォーカスするなら、もっと取っていいはず、単価を。で、ちょっと具体的なところは話さないんですが、もっと高い単価で取れるようなビジネスモデルを作りに行こうとしてます。これはあれですね、受講生には、内々で話したやつですね。これからこれをやりますってやつ。で、それをすれば、少なくとも、とりあえず私から触れるような状態が作れる。で、かつ、そのコンテンツが話題になってくれれば、まあ、話題になる必要はないかな。ある程度、知る人ぞ知るほどじゃないですけど、広がってくれれば、そのやり方で受講生自身が案件取れるようにもなるはずです。なんで、そこっすね。まずそれ。ビジネスモデル作って、もっと単価高く取れる状態にする。で、ライジャパ受講生の単価を上げる。そのビジネスモデルでいけるかどうかっていうのの検証をやります。です。 で、二つ目の単価が私自身の単価です。で、私も単価を上げに行きます。私よりは株式会社ジャパンとしての単価ですね。で、そのためにどうするかというと、さっき言った新しいやり方で成果出すことです。要は、今までにない SEO 記事の書き方でアクセスを集めて物を売るってのをやる。で、そこは、ここは私の強みでもあるんですが、売れる商材が私自身結構持ってるってことですね。要は、ウェブライティング関係じゃ、だけじゃない。多分普通はじゃないな。そう、3つあります、現状では。まず1個目、ウェブライティング関係の商材。まあ、ライゼパがまさしくそうですけど。で、2つ目が、モス関係ですね。幸いというか、まあ、まさしく、多分これは、なんだろう、そういう運命だったのかなとか思うんですけど、モスの本を、夏に出せるので、モスは、ビジネスモデルとして気づけるやつですね。ビジネスモデルじゃないな。ライジャパの、じゃない、株式会社ジャパソンの軸にできうるやつだから、その MOS を売るメディアってのも作れる。あともう一個がプログラミングですね。プログラミングに書いては、関しては、まあ、動画教材を投げておしまい。MOS もそうかな。で、唯一私が本気で向き合ってやりたいのが、ウェブライティング。全部本気でやるけど、動画以外、直接交流した上で教える必要があると思っているのがウェブライティングです。まあ、プログラミング、いや、まあ、そうっす、です。なんで、その3つで仮に全部 SEO 記事で、その新しい書き方の SEO 記事でうまくいけたんだとしたら、私が、の単価はもっと上げられる。要は、そういったメディア作りますようで、一式、いくらだ？まあ、ほにゃらら万円とか、ほにゃらら100万円とかで取れるはず。なんで、私自身の単価を上げる。です。で、最後が、ライジャパジの単価を上げる。です。で、まあ、例えばなんですが、ライジャパ受講しました。でも、なんかね、達成できますっていうのが今のライジャパの実現できるものです。で、そこを超えて、まあ、ちょっと、どこまで単価上げられるかの目論見は、細かくやってないんですけど、まあ、ざっくりこれぐらいは最低でもやりたいって思ってるのが、1本5万ですね。1本5万で取れるようにしたい。その、私のさっき言った新しい書き方で構築した上でですけど、で、それを別に安くない、くて、クライアントとしても払いやすいような状態を作りたいっていうのがやりたいことで。で、ってなると、ライジャパが文字単価2円達成できるじゃなくて、1記事5万で記事書けるような状態になれる講座になるわけです。そうすると。で、1本5万で書けたら、まあ、独立は余裕ですよね、きっと。月4本書けばいい状態になるわけだから。で、かつ、1本1本にめっちゃ力込めれるから、成果出しやすくなる、その記事で。で、その、めっちゃウィンウィンになれるわけです。それができると。で、なので、まあ、5万、1本5万じゃなくて、独立できるですかね。ウェブライター1本で、食っていけるじゃ足りないな。まあ、それこそ、まあ、まあ、いいか。です。なんで、ライジャパのゴールが文字単価2円じゃなくて、もっと、なんだ、魅力的になるって言ったんですかね、抽象的に言うと。で、そうすると、今の価格じゃ安い。今は月2万でやってるんですけど、半年間なんで12万です。で、12万で文字単価2円達成できるってのも、十分安いと思ってるんですが、そこをさらに上げる。もうなんなら、そうですね、もうぶち上げようと思ってます。もし、それが実現できる状態になったんならというか、それを実現しようとしているので。で、半年間ですよね。で、独立を目指しているウェブライター、持ちながらを目指しているウェブライター。で、6ヶ月ですよね。30とかでも安いだろう。なんか、5、60ぐらい取っていい気がしてる。 というか、まあそう、5、60でも安いでしょって思えるような状態にするっすね。で、これをやるために必要なのが、さっき言った、そのライジャパの講座のクオリティ上げるじゃなくて、そっちじゃなくて、ライジャパを受けた後得られるものを作るですね。その土台を作るというか、と思ってますです。で、なんでこれが軸っすね。私がやるべきことはそれです。そんな感じで進めていこうと思ってます。で、なので、そう、今、現状を言ってしまうと、本当にめっちゃ書けるようになる。めっちゃ書けるようになるって抽象的ですけど、書けるようになって、もう、なんだろう。その記事で集客できる。集客できるし、ファン化し、できるし、めっちゃリスト取れるというか、コンバージョン率も高いような記事書けたとしても、SEO 記事の単価ってそんなに高くなくて、私、まあ、5万で取ってますけど、1本。でも、継続的じゃないんですよね。単発で5万。例えば、それを20本一括で100万でとかって取ったことないし、まあ、このキーワード、すっごい強めのキーワードで上位狙いたいっていうので、1本5万で、1本だけとかで取ったことあるけど、そう、そういう状況です。でなんで、それをもっと変えたい。変えていきたい。何の話か、あれ、それましたね。なんで、今、めっちゃ書けるようになったとしても、継続案件で取れるのって、まあ、何万だ。結構上限決まってて、専門性ない分野だと多分2万、3万とかが、マックスなんじゃないかな。そう、相場で言うと2万も取れればいい方ですかね。1本。です。で、そこに専門性加わると、確かに、1本3万とか1本4万とかで取れるようになるかもしれないですけど、もう専門性って後から身につけられるものでもないんですよね、私が思うに。例えば私、エンジニア7年やってましたけど、プログラミングの記事だから書けますけど、どうすかね、プログラミングの専門性今から身につけられますか？私7年エンジニアやってたんで、その経験をもとにいろいろ書けることがあります。ってのが専門性だと思うんですよ。専門性って外付けできない。後から付けられないからこそ専門性だと思ってて。なんで、そう、専門性を持てば単価上がるってのは成り立たないロジックだと私は思ってます。もともと持ってるもの。で、後から身につけられないこそ専門性だと思うので、じゃあどうやって単価上げるかっていうと、さっき言った私のやり方ですね。が、多分誰にでもできるは変ですけど。一応、万人が上げうる単価の上げ方かなと思います。で、なので私がやることは、それです。三つの単価を上げに行く。で、三つ目のライジャパンの単価を上げるは意識する必要なくて、意識すべきは、てか、単価を上げに、そう、ライジャパン受講生の単価を上げるために、ってのにつながるかどうかですね。私がやることの絞り方としては、それでやっていこうと思います。で、まあ、ついでに話すと、私の悩みとして、できることが多すぎる、です。まあ、さっき言った3つもそうなんですけど、プログラミングできます。で、ウェブライティングもできます。で、あと、講師もできますと。まあ、あと、マーケティングもまあ、できる。自分でライジャパ売ってるぐらいだから。で、かつ、資格試験対策の、の教材も作れる。ってなると、そう、血迷うんですよね。端的に言うと。で、これらができるのって全部、組み合わせでしかないんですけど、エンジニアやってたから、プログラミングできるし、で、エンジニアやってて、研修講師として、プログラミングを教えてきたから、講師できるし、で、エンジニアとして記事、というか、設計書めっちゃ書いてたから、ウェブライターやるときもスムーズにいけたし、とか。で、その、ウェブライター講座売りたかったから、マーケティング学んだしで、全部繋がってるし、はいるんですけど。そう、迷うんすよ。できることが多いと。これが、 1個しかできなかったならもっと迷わずにそれだけができたんですけど、でなんで血迷わないために軸を1個持つ必要があって、その軸は何かっていうと、そう、今言ったあれです、ライダーパッチ構成の単価を上げるためにです。でそれで言うと、さっき言ったプログラミングは割と優先度下がる、めっちゃ下がるかなと思います。あの、私の土壌がないってのと、商材もないから。で、モスに関しては本を出すっていう強みがあるので、いける。いけるし、あ、また誰ですね。プログラミングは競合も強いから、結構、ウェブライティングより難しい気がする。です。で、モスに関しては、ちょうどいいかなと思ってます。競合そんな強くないと言ったらあれですけど、まあ、プログラミングとウェブライティングと比べて市場狭いし、で、かつ本出すって強みあるし、で、私書けるから、そう、その辺ですかね。で、その辺で成果出す、です。私がやること。ということで、受講生のためというよりは、私の頭の整理というか、決意表明にみたいになりましたが、以上、単価を上げに行くでした。で、今日は私は実家に帰ります。東京、立石の実家に息子と二人で帰っていきます。で、弟、私4人兄弟で2番目なんですけど、弟二人夫婦、あ、全員結婚します、4人とも。多分珍しいですよね。4人兄弟で4人とも結婚してるって、今時で言うと。で、弟二人とその夫婦と、一番下の弟の子供も来るみたいなんで、まあ、結構楽しみです。ということで、今日も頑張っていきましょう。以上、ジャパソンでした。